さんこんばんは。
ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
竹林と
ヒゲと
白井博之と
椿優希と
鍋貝光と
小林誠也と
虎本豪と
小野明日香でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
勢ぞろい。
勢ぞろいではない。多め。
勢ぞろいの意味が違う。指摘はしとくよ。はい。
演出がいてアイコンタクトの話がラジオでできるのは初めてかな。
お、今まで僕不在の中で作品はどうであるということを、はいはいはい、
勝手なことばかり言いやが
って。勝手な見どころを話していました。
なるほど。僕すいません、そのラジオをちゃんと実は聞けてなくて、いいひょっとしたら重複するようなことを言ってしまうのではないか。はい、なるほど。アイコンタクトとはどんな話か。
はい、
まあ、あのお手元のチラシもしくはホームページにあらすじ載っておるんですけども、はい、一言で言うとゲートキーパーという、まあ、テーマというか、まあ、ものがそういう言葉役割というものが出てきますよというのが一つ大きなところですね。
ゲートキーパーとは何でしょうか。
ざっくり言うと自殺を考えている人の相談に乗り外部機関につなげる相談役ですね。ざっくり言うと別にあのお医者さんとかではない、弁護士とかでもない、なんか困ってる、例えば、まあ、目の前にちょっとしんどいなと、死にたいねんと言うてる人がおればどうしたんだいと声をかけて、まあ、もし病院に連れて行かなければならないのであれば病院を紹介し、まあ、経済的な面で困ってるというのであればそれを相談できる、まあ、役所なり機関なりっていうのにつなげていくという役割ですね。
はい、そのゲートキーパーがお話にどのように関係してくるんでしょう
か。まあね、ざっくり言うとゲートキーパーの勉強をしてる人たち、まあ、某町があるんですよ、
はい、
某町でゲートキーパーについて勉強しようじゃないかってその市役所の方々がね、
はい、
役場の方々が勉強してるんですよ、
はい、
でゲートキーパー大事だね言ってるんですけど、ある人間が突然反旗を翻すわけですよ、はい、いらないんじゃないって、
うんうん、
なんでよ、
ゲートキーパーなんていらないんじゃない。
みんな知ってるや
ろ。なんでやねんって言うの。今からやろうか言ってんのになんでそいつは。
確信に触れることを言ってしまうんですけど、はい、極端に言うと死にたいと思ってるやつは、死なせてあげたらいいんじゃないって。
確かに
極論ですけど、
そういう考えもあるよね。
早い
うん、って言われて、まあ、主人公はそうじゃない側なわけですよ、って言われてぬぬぬぬぬってなって、でもなかなか口で勝てないと、っていうところでいざこざいざこざしてるところへ、その主人公の手元に死にたいって考えてるというようなことをほのめかす手紙が匿名で届くと、
解剖書、
で誰やねんって思ってるうちにちょっとね、その人かもなと思える人が何人かポツポツと浮かんでくるんですよ、っていう話ですよ。一体誰なんだ、手紙を出したのは誰なんだという話ですね。
翌朝庭を見るとあの足だけが刺さった
、それ犬が見て聞くことよりに、あの模した殺し方をね。
そういえば死んでいくって
、
怖
い。そういえば谷川くんの衣装ゴムのマスクかぶって
犯人
そうですね、おーさーつけ気をですね、まあ、ちょっとミステリー調なんですけど、まあ、ミステリーというとちょっと怖いとかね、驚しいという印象がありますけど、まあ、いつものうちらしいですわ。ただその間に謎がある、一体誰なんだとかっていう点においてのその謎解き要素があるという意味で、まあ、ミステリーであるということ。別に誰も死にませんか、まあ、でも自殺するっていう話は出てくるので、ちょっと死に直結するようなシーンはいくつかありますよと。
そう、なんか今日ね、あの、はい、職場であのチラシを前に皆さんとそういう来てくださいねっていう話をしながら、その話を聞いてると、そのうちの社長は自殺防止の命の電話のボランティアを5年ぐらいやってたとか、
まさにその社長、
まさにゲートキーパーなんですけど、とか、その他の女性のスタッフさんは、その高校の時に同級生が死んで自殺で亡くなって、でその時のすごくいい担任の先生やった人が後々こあの気に病んで、あの10年後ぐらいに自分も自分から亡くなってしまったっていう体験をしてる人がいたりとかして、意外と身近と思って、
まあまあいるかもしれないですね。
でまあそんな感じで考えるとすごく重い話かなと思うんですけど、重い話ながらも重くなりすぎず、でも不真面目でもないというステージタイガーらしさがあるんですっていうふうに説明してきたんです。
なるほど。まああの元々はね、この作品自体は松原市の、まあ、市役所の方々から、人権を考える方々からそのゲートキーパーというものを 考える機会、広める機会を増やしてほしいというそこから始まった作品ですので、う
んね、
そこは 大切に持っていきたいなと。
そうです ね、
ゲートキーパー広めてほしいっていうのに作品がゲートキーパーいらないんじゃないからさ、まあ、ある意味挑戦ではあるんですよ、
う
ん
まあねうん、だって聞いた人が最初にそう思う可能性は高いですからね。
まあね、
うん、うん、
それは。まあそのゲートキーパーとは何ぞやというのはあのホームページなどを調べていただければ、ここほんま数年で出てきたような言葉かなとは思いますんで、うん、日本では、まあ、それが作品にある。でもまあぶっちゃけ言うと3つの世界観があるんですよ。三兄弟の話なんですわ、
はい、
これ言っちゃう、言っちゃおうか、
言ってます、
これ言ってるんですね。三兄弟の話で長男市役所なんですよ、はい、で長女 お姉ちゃんというか、まあ、その妹ではあるんですけどね、長男にとっては、うん、妹、会社に勤めてまして、
はい、
会社の人間関係というか職場環境がとてもストレスフルで
超ブラックですね、
はい、で一人ちょっとね辞めたがってるやつがおった。だから家に手紙届いた時に妹はその人かなって一瞬思っちゃうんですよ。
なるほど、
うん、実はその人なのかなって思ってるという話が一個と、
はいはいはい、
一番末の弟、うんうん、弟がいるんですけど、はい、弟陸上部なんですよ、
はい、
大学陸上部で1年生なんですけどかなり足速くて4年生からレギュラー取るぐらいすごいんですよ。そのレギュラー取られた4年生の先輩がしばらく音信不通なんですよ。で引きこもってるんですよ、
はい、
でなんか見るからにちょっとことに及びそうな雰囲気背負ってるんですよ。でひょっとしたら先輩じゃないか、逆恨みでしてんちゃうかと弟は考えます。
そう、兄弟たちは相談はしないんですか？
相談できないんですよ。ここがやっぱり作品のやっぱり一番核になるところで、あのね、そういう死ぬ動向って人になかなか言えない、うん、
あ確かに、
からゲートキーパーっていう相談するっていうのが第三者として役割がやっぱり必要だと言われてるんだと思うんですよ。主人公も疑う人がやっぱりいて、うん、あなたですか、手紙を出したのはあなたですか、あなた死にたいって考えてますか、聞きたいんだけど、うん、聞けないんですよ、怖くて。
怖いですね、
お前やろうとはね。
だってね、実際例えば僕がね、試合君こんな例えは良くないけど、はい、僕は例えば自殺しようとしてます、
はい、
で試合君は感じ取ったとします、
はい、僕はあれでしょ、死のうと思って出
てきた。悪い
言い方と今ラジオで見えながらですよ、顔半端ないけどおかしいじゃん、
絶対無理やもん。
その聞くタイミングと聞き方と聞くシチュエーションってあれ、改めて聞くのも変じゃないですか、
ね、
う
ん、電車降り際とかに言えないです
よね。ねえ、いや捨てセリフみたいになるよ。だからなんかそれぞれにそれぞれに抱えたまま、だんだん時間だけが過ぎていき、事態は深刻味を帯びていきみたいな感じです
よ。そういう人飲みに誘おうと思ってもね、ちょっと話聞こうと思って絶対来ないじゃないですか、はい、
どうやろ、人にもよるかもしれんけど、まあ来ないと思われるやな、
うん、それどころじゃないねみたいな感じになります。
まあね、聞いてほしいという人もおれば、
割と普通なふりをするかもしれないし ね、
う
ん、突然ねっていうのもね、うん、いっぱいあるんでね、
うんう
ん、
でそのね、ややこしいことになって、
うん、
話がどこに転がっていくのかっていう。
そうそう、だから陸上部の話が出てくるから走るシーン山ほどあります。山ほど
走ってた、もうこの間の稽古もすごい走ってた、う
ん、だから会話の要素もすごく多いんですけど、あの走る時間もすごく多くて、まあ、あの楽しんで見ていただけるかなと思ってます、うん、あと、まあ、ちょっと行間、まあ、書いたの僕ですけど、行間を読み込んで、うん、どうでもいいシーンに比較的どうでもいい音楽とかを叩き込んで派手にしたりとかはしてますね。
あのそう、基本的にずっと笑ってて最後感動できるっていうのは間違い
ない
、
まあそうありたいなとは思って今作ってる、うん、まだね、うん、まだ1ヶ月とは言いませんけど、それぐらいありますんで、ちょっと今奮闘してるところです。これ言っていいんかな、誰が何役とかっていう話もしたの。
大体は
言っちゃった言っちゃったの、
ね、
いいんです結構さっから三兄弟どうもで伏せ流れて
る。三兄弟だけは言いました。
あ、じゃあ三兄弟ね、長男白井くんですよね、あの市役所職員で、
白井
くん
ね、市役所職員白井、
うん、
はい、
で妹で職場のブラックな職場に苦しむ妹、はい、辻瑠璃子さん、
はい、
コールセンタールリコ、
そうですね。で弟 ね、
今
弟のあの
おっそ、
弟陸上部ね、あこれ鍋ちゃんですね、
はい、
うん、
そうそう鍋ちゃんね、
うんうん、あうん、
バトンを渡せず鍋かいみたいな。そうそう、バトンパスに悩んでる。
何三兄弟なんですか。
何なんでしょうね、あの悩まし三兄弟みた
いな。何
個だ。これ3人がね、その一応ゲートキーパーの存在を知ってからの話ですもんね、
う
ん、
そうですそうです、
その3人がそれぞれ
ゲートキーパーになれるかどうか。だからゲートキーパーが何ぞやみたいな話は作中で結構説明されるので、うん、あんまりね予備知識なく見てもらっても大丈夫だと思いますわ、うんうんうん、もう素直に、うん、 お近くの方をお誘いいただいて見ていただいても大丈夫かなというふうに思います。あの僕今回初めてミステリー、別に初めてではないんですけど、ここまでちょっと謎解きの要素が、まあ犯人とは言えないけど誰が出したんやというようなちょっとミステリー要素を入れる作品って実は初めて書いて20年近く演劇やってるんですけど、僕あのミステリーの本をだいぶ読んだんですよ。僕読書があまりしてこなかった人間なので、30代になってから読み始めたいろんな本を人間なので、あのね、ミステリーに帯とかに、うん、あなたはきっと騙されるとか100騙されるんですよ。
あ、そう
なんですか。えっって言うんですよ、読んだ瞬間に。えっって、
そうそうなんですよ。最初は最初にもう書く方には答えが分かってるわけやから、それを遠回りして書くから、
帯にラスト2行あなたはきっと驚愕するとか書いてるじゃないですか。バカなと思うけど最後ダッて言うんです
よ。まんまといいからあれかな。
そうですね、見事に全てのトリックに引っかかるんですよ。
マジか。
ミスリードに全てリードされて
すごい、ね、すごい、なんか
ある意味ピュアではあるんですよ。
みんな自分の知ってるミステリーをどんどん進めましょう。
そうですね、うん、
あの大事なページビリッて破って
そう気になる。
最後の1ページないです
ね。2行だけなんか
隅に行って終わるみたいな、
騙されるまま終わってない、ね、
はい。まあ他にも見どころいっぱいありまして、登場人物が24人いると。
多いですね。
多いんですよ。
多い
多いんですよ。ただ、まあ、今回このオーディションで集められた公募でね、うん、集まった皆さんですけども、はい、一キャラとて捨てキャラがないというか、あのその他大勢みたいなキャラクターはあまりなくて、はい、それぞれしつこい何か要素がいっぱいありまして、しつこく自己主張してくるので
、
大小ありますよ。大小もちろんあるんですけど、
はい、
せっかくだからちょっと他のここ来てる見どころ言いますか。
あ、はい、
椿君、
はい、
椿君自分の見どころ自分で言っちゃう。いいよ、危なかったらピー後で入れる。
自分で言っちゃう。
椿君の役どころ、
今言ってる顔が痛そうやもんね、
うん、バキ大事な役どころやね。ちゃうんかい。
どこまで
黙るんか
い。言っていいと思うよ、
うん、ネタバレしない。
あの心配されてる人
の誰か、
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 あいつちゃうかと、あいつが手紙出したんちゃうか、うん、死ぬ言うてるやつちゃうかの一人の疑い、容疑者の一人、
容疑者の一人
ね、多分数えられそうですね。
はい、
はい、まあ鍋ちゃんは先役いたから、じゃあせいやは、はい、
僕ですか。僕の役どころをですね、まあ前回のラジオでうすうすと触れてたんですけど、
はい、
実は僕変わってない役で、
あれ、
ほら、いつと。
去
年の
ダイバーシティの、
ああ、
はい、
覚えてるかな。前も29役あったから、
そうですね。
まあ言うなればもうざっくりと陸上部なんですね。
はい、そうです、陸上部
の。ただあの時高校やったのが大学生
なんです。そうなんです。6年後ですかね、
ぐらいですかな、4年生ってことはね。
すごい、そんなに先輩面してますもんね。
そうですね、
陸上部のもっと言うとキャプテンだよね。
そうですね、
ちょっといざこざ起きている人間関係がいびつになっている陸上部のキャプテン役ということで、
はい、
あ、さあさあどうまとめるのか、まとめられない
腕、ね、の演技が前以上にすごいっていう。
そう、腕の、ね、動きがねやりすぎだぞってよく言われてる。小野さんは、
はい、ゲートキーパー養成講座の先生です。
おお、大事、超大事、超大事。
説明ゼリフが長い。
、まあ、ゲートキーパーとは何ぞやということをだいぶね小野さんが序盤で話をしてくれるんだけど、
はい、
まあ普段聞き慣れない言葉たくさん出てきますんで、すごく難しいですね。それに対してね、うん、白井くんが送電の、はい、ほんまでっかーいって言われて、ほーん言うわ
けやな。はいはい、
すごいできない生徒なんですね、最初は。
そうですね、はい、いやでもね、僕一番面白いのは亜美さんやと思うんですけど。
亜美さん、
亜美さんがね、もう前と同じ人役やね。
阿部さんの名前ね、阿部、うん、さんの役の名前、前回も今回も一回も呼ばれることないんですよ。
確かに
変わった名前してるんですよ、実は設定上。
そうなんですよね。
これ台本買った方にしかわからないんです
。ああ、
やっておきますか。は
い
は
い、言わっときましょう。
言ってもいいけど。
いや、あのね、前回のダイバーシティっていうのが2つの町が争ってるっていうので、うん、登場人物の名前に関ヶ原で戦った武将の名前をつけてるんですよ。そうだ、だから関ヶ原で戦った武将のある名前がついてます。
ひ
ょっとしたら徳川なんかもしれないし、ね、黒田とかね、はい、福島とか、だからさっき浮田っていう名前でした、はい、まあ浮田家っていう非常に有名な武将がいるわけですよ。
私は去年別人で毛利さんでしたからね。
あ、そう、毛利家、毛利家なんですよ、総大将クラスです
よ、ね、
はい、
なるほど。
まあ、ひょっとしたら真田かもしれないですね。いるかもしれない。
まさかあそこがあそこに席入れをするとは。
あね
そうですありました。
はい、
まあ亜美さんの役は、まあ、ヒントは、まあ、四国の武将とだけ言っておきましょ う,
もう
これでね9割9分ですわ、
ね、9割分かる、
はい、
好きな人は大
体、はいね、一両具足ということね
ってことは、はい、次アイコンタクト見に行ったらダイバーシティとアイコンタクトの台本が
いやちょっとね確かなことは言えません今、ま
あ、かもしれない
かもしれない
じゃあかもしれないで、
ね
はい、
じゃあもしそうなったら2冊まとめて買うことをおすすめします
全然ね全然言うほどつながってないあ、ね、別にね2冊読んだから深まることもないですね
地名が一緒ぐらい
そうですね地名が一緒ぐらいな感じですねはいはい、もう一度だけ告知というか最後3月17日、
はい、
松原市文化会館3時間1ステージのみです、
ね、1回だけ
入場料無料です、
はい、
ただ入場整理券が必要ですので整理者のホームページでご予約お待ちしております、
はい、それでは皆様また来週ごきげんよう
さようなら